どうぞ新約聖書ヘブル人の手紙の10章、今朝お開きくださいますでしょうか。ヘブル人の手紙の10章、今日私たちは19節のところから25節まで御言葉を見てまいります。このヘブル人の手紙の著者は、救いに預かっている兄弟たちに対して、私たちは主イエスキリストの生贄によって救いに預かったということを教え続けています。私たちの行いによって救いに預かるのではなくて、主イエスキリストが成してくださったあの贖いの御業によって、それを信じる一人一人が救いに預かるんだということを、この著者は繰り返し読者たちに教えるわけです。この19節をご覧いただきますと、こんなふうに記されています。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができる。また20節にも、イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を備えてくださったのです。救いの話をするわけです。しかも全く信仰を持って、私たちはこの素晴らしい救いに預かったということ、そのことをこの著者は私たちに教え続けてくれています。主イエスキリストの救いに預かった一人一人、つまり救われた者たちというのは、こういった祝福を神様からいただいています。救いに預かっているあなたには、神はこのような二つの祝福が与えられていることを、この著者は私たちに教えてくれています。ご覧くださいませ。19節、大胆に誠の聖所に入ることができるって。また22節のところに、罪の汚れから清められたことがこんなふうにあります。心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたって。つまりこの著者が言いたいことは何かっていうと、私たちはこの救いに預かったんだと。しかもその救いに預かるというのが、神様のなされたその素晴らしい完全な贖いの御業を信じる信仰によってと。ですから22節のところに、全く信仰を持ってという言葉が記されています。それ以外の方法はないんだと。どんなに私たちが心を入れ替えて正しい人間となって正しい行いをしようとしても、私たちの行いが私たちを救うのではなくて、信仰によるということを、この著者は私たちに改めて教えてくれます。聖所に入ることができるって、つまり今私たちは、この救いに預かった者たちはいつでも神の前に立つことができるという話です。かつてのように大祭司を介して神の前に立つんじゃない、今私たちは神の前にいつでも立つことができる。この聖所に入ることができるというのは、あの幕や神殿の中で最も清い神様の会見の場所、大祭司は年に1回しかそこに入ることができなかった、その場所にいつでも私たちは、あなたは立てるという話です。このヘブル人の手紙4章の16節のところには、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、こう続きます。ヘブルの4の16に、大胆に恵みの御座に近づこうではないか。この恵みの御座って今お話している話です。大祭司が年に1回使徒会見できたその場所にです、最も清い場所に、あなたも私も立つことが許されているって。それはなぜかって、救いによってこの祝福をいただいたんだって。我々信仰者が覚えなきゃいけないのは、皆さん、我々はいつもその神の前に、清い神の前に立つことが許されているという話です。それが救われた者たちに与えられた神様からの祝福の一つです。また先ほどもお読みしたように、22節のところには、罪の汚れから清められた話が出てきます。 心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ体を清い水で洗われたって。ここに記されていることは罪からの許し、罪からの救いの話です。この清められたとか洗われたという2つの動詞はすべて完了形です。つまりイエス・キリストを信じたあなたは、救いに預かったあなたはもうすでにこのようなことを経験しているという話です。もうあなたは清められたというんです。あなたはもうすでに洗われたというんです。心に血の注ぎを受けて体を清い水で洗われた、この救いに預かったということを彼は教えます。このヘブル人の手紙の9章の12節のところではこう言います。ヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖女に入り永遠の贖いを成し遂げられたのです。これまで私たちが見てきたように、動物の血潮によっては私たちは完全な永遠の救いを得ることはできなかった。一時的な許しを得ても永遠の許しを得ることはなかった。しかしイエス・キリストの生贄によって信じるすべての人が永遠に完全に許されるという話です。我々は誠の聖女に、清い神の前に立つことが許されている。この体を清い水で洗われたというのも、これは水のバプテスマの話をしているんじゃありません。清めの話です。旧約聖書エゼキエルの36の25のところでは、私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。ですから清めの話をしているんです。ですからこのヘブル書の著者は私たちに教えてくれるんです。全く信仰によって、あなたがイエス・キリストを信じることによって、あなたのすべての罪が永遠に完全に許される。あのイエス・キリストの十字架とその復活はそれだけの力があるという話です。どんな罪人でもその罪を許していただける。どんな罪人でも新しいスタートがある。どんな罪人でも許しの希望があるという話です。そのことを著書はここで教えるわけです。さて、この救いをいただいた信仰者一人一人、あなたの話ですよ。そのあなたに対して三つの勧めがこの中にされています。実はこの著者は私たちに三つの助走法という、その法を用いることによって、この著者が思っている思い、彼が達成したいと願っている思い、それを一緒に達成しようと呼びかけるわけです。この読者が持っているその願望、その願いというもの、それをこの読者たちと共有して一緒にこれらのことを成し遂げようと、そのように呼びかけています。今からどこにそんなことが書かれているのか見ていきますから、ご覧ください。まず最初に出てくるのは22節のところです。22節に、真心から神に近づこうではありませんかと呼びかけていますでしょ。著者自身もそうだけれども、一緒に真心から神に近づこうではありませんかと、このように呼びかけるわけです。助走法を使ってこのように語るわけです。二つ目は、同じ次の23節のところをご覧いただきますと、動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんかって。ご覧になることできますでしょ。こうして彼は呼びかけるわけです、読者たちに。三つ目の助走法が現れているのは24節のところです。互いに進め合った愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。こうしてこの3つの箇所で、読者が自分自身が望んでいること、また読者たちすべても同じように生きるようにと、そのように願っていることが分かります。イエス・キリストのその救いを覚える一人一人は、次のように生きていきなさいって。救いの素晴らしさが分かった皆さんは、そのことを感謝しているあなたたちは、次のように生きていきなさいと、そのようにこの読者、著者は私たちに教えるわけです。 レオン・モリスという神学者はこう言います。キリストの御業への熟考は彼の民を行動へと駆り立てるって。そう思いなさい皆さん。主イエス・キリストが私のために何をしてくださったのか、あの尊い十字架とその復活を見るときに、そしてそのことを我々が心から感謝するときに、私たちが考えることは、じゃあこの神のために私は何をしようって、そのことが実はここに記されているわけです。今から私たちは救われた者として実践すべき3つの生き方というのを見ていきます。別の言い方をすれば、主イエスに対する信仰者であるあなたが持っている3つの責任の話です。1つ目、救いに預かったあなたは正しい心を持って生きなさいと教えます。22節ご覧ください。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。真心から神に近づこうではありませんかと、このように彼は教えるわけです。進めるわけです。この神に近づこうではないか、この神に近づくというのは、一人一人の救われた者たちの神様への態度を教えています。一人一人が真心を持ってと神の前に立つことが必要だって。この真心っていうのはどういう意味なんでしょう。実はこの真心と記されているこの言葉ですけれども、これは真実なという形容詞と心という名詞がここには記されています。真実な心です。もう少し見ていくと、この真実なという言葉ですけれども、これは純粋とか誠実なとか正直なとか、否定的にこの言葉を見ると、この言葉の意味っていうのは偽善的ではないとか、表面的だとか、見せかけではない、正しくない動機からではない。ちょっと皆さんもこの持っている言葉の意味分かっていただきました？真心からしなさい、つまり真実な心、その真実っていうのは純粋であること、誠実であること、正直であること、偽善的であってはならないということです。見せかけだけであってはならないということです。誤った動機を持って行ってはならない、そういう意味を持った言葉です。そして心という名詞がその後に続いているのは、心が非常に私たち信仰者にとって、いや全ての人にとって大切だからです。心というのは私たちの意思であったり感情であったり行動というものをコントロールするところ、制御するところです。ですから、このまず最初のところに記されているこの勧めとは一体何かって、正しい心を持って生きていこうとこの著者は私たちに教えるわけですけれども、彼が言わんとすることは、正しい心を持っていつも歩んでいきなさいって。あなたが信仰者として主に対してなすすべてのことにおいて、その動機が、心が正しくなければならないという話です。つまりこういうことです。皆さん、信仰者である私たちはすべてのことを神のためにしているはずです。ですよね。これは私のため、これは神様のため、これは誰かのためなんて私にしなさいするわけありません。我々すべてのことを、この私たちを救ってくださった神のためにするわけです。もっと分かりやすく説明するならば、我々一人一人は罪の奴隷にいたものであって、奴隷であって、奴隷の市場の中にいたものであって、ある人がやってきて代価を払ってあなたをその市場から買い取ってくださった。つまり私たちは、私たちを買い取ってくださったその主人の奴隷だという話です。なんで私が奴隷なのかと思うかもしれません。人間はみんな奴隷なんです。 罪の奴隷か神の奴隷かです。生まれながらの人間はみんな罪の奴隷だから、私たちはその罪から離れることができないんです。罪という主人に対して我々は服従するしかない。しかし我々はこの救いに預かることによって罪の奴隷から解放されて神の奴隷となったんです。ですから私たちが考えることは、この神様をどうやって喜ばせるか、そのことを考えて、そのために全てのことをするんです。奴隷ってそうでしょ。もちろん私たちは奴隷を直接見たこともありません。いろんなことを通して奴隷とはこんなふうに生きた人だって、それを我々はいろんなところで見聞きして知っています。彼らの一番の望みは主人を喜ばせることです。そのような人へと私たちは生まれ変わったということです。かつては神を喜ばせることのなかった私たち、神が憎まれることを平気で行い続けてきた私たちが、この救いによって神が喜ばれることをなす人へと生まれ変わったんです。これが救いなんです。ですからこの著者が私たちに教えることは何かっていうと、すべてのことをあなたは主のためになしてらっしゃる。でもあなたが考えなきゃいけないのはあなたの心だっていうんです。どんな心を持ってやってるかなんです。例えば皆さんが奉仕をしてらっしゃるって、問題は何をするかじゃなくて、どんな心を持ってその奉仕をしてるかだっていうんです。喜びを持ってその奉仕をしてらっしゃるのかどうかです。誰を見て奉仕をしているのかです。これまでの私たちは人に認めてもらいたいとか、人にぜひ見てもらってその人たちからの評価を得たい、その人たちからの称賛を得たいと思ってたかもしれない。しかし生まれ変わった私たちは人の評価はどうでもいいんです。神様の評価を求めて生きるんです。だっていずれ私たちはみんな例外なく、罪の奴隷であろうと神の奴隷であろうと、みんな神の前に立ちます。罪の奴隷であった者たちはその罪が神の前で裁かれます。その結果永遠の裁きです。永遠の地獄です。しかしこの救いに預かった者たちも同じように神の前に立ちます。そこで神があなたを裁かれる。それはあなたの罪を裁くんじゃない、あなたの信仰者としての歩みをそこで評価してくださるんです。主の教えにどのように忠実に従ってきたのかって、それが明らかにされるところです。だから私たちはその時のことを覚えて生きるならば、まず我々が注意しなきゃいけないのは、私の心が正しいかどうかです。どんな思いを持ってこの働きをしているかどうかです。いいです皆さん、何をするかよりもどんな心を持ってやっているかが大切なんです。教会でお掃除されているかもしれない、食事をされているかもしれない、その食事を作ってらっしゃるかもしれない、人の目に届かないところでいろんな奉仕をしてくださってるでしょう。大変感謝なことです。だって主はそれをちゃんと見てらっしゃる。そしてあなたの動機が正しければ、あなたの心が正しければ、それにふさわしい報いを神様与えてくださるって。でもある人たちは人の目を意識して人からの評価しか求めていない、それしか考えてない。ひょっとしたら教会の中において非常に霊的な存在として人の目には映るかもしれない。いろんな大切な働きをして非常に霊的な存在と思えるかもしれない、リーダーと呼ばれているかもしれない。でも問題はその人の心です。誰のためにやっているのか。最初にこの著者が私たちに教えること、もちろん一時的にはこの読者たちですけれども、教えていることは何かというと、あなたの心が正しいかどうか、それをいつも吟味しなさいという話です。心の清いものは幸いです、その人たちは神を見るからと主イエスキリストはマタイの5章の8節でおっしゃった。心が清いもの、今私たちが見ていることと同じ話です。心の中に混ざり物がない、混合物のない、動機が常に神の前で純粋である人、そういう人は幸いだって、神がそういう人を喜ばれるという話です。信仰の勇者たちはみんなそのことに気づいてました。 自分の心が大切だということ。あのダビデも自分の罪が明らかにされた時にこんなふうに告白しています。あなたは心の内の真実を喜ばれます。それへ私の心の奥に知恵を教えてください。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。詩編の51編の6節と10節のところです。ちょっと皆さんこんなふうに考えてくださいます。あなたが仕える神様ってどんな神かです。この方は人間が作ったものじゃありません。人間を作られた方です。人間の手の技によって作ったものじゃありません。その像を作った人間を作りになった方です。この方は全てにおいて完全に清い正しいお方である。ってその方の前に立つ、それを考えるだけでそこには清さが要求されることは説明するまでもありませんでしょう皆さん。しかもこの神はあなたの心の全てのことを見てらっしゃる。あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。ご存知でしょう皆さん、ペテロ第一の手紙の1章の15節そして16節のところです。あなたも私もこの全てにおいて清い神の前を生きるんです。この方はあなたの全てのことをご覧になってらっしゃる。もちろんそこに我々の希望があります。なぜかというと、神は私たちのことを正しく見てくださっているから。人が例えば皆さんを正しく評価してくれなくても神が評価してくださる。ですから人がどう言おうと私たちは神に従い続けていこうとするわけです。この我々の全てをご覧になっていらっしゃる神が清い方であるがゆえに、この方の前に私たちが立つのであれば我々自身も清くなければならない。行動だけじゃない、私たちの心がです。なんでさっきから我々心心心心って言ってるかお分かりですよね皆さん。心が清く心が正しくあることの大切さは、その心から行動が生まれてくるからです。清い正しい心からは良い行いが生まれます。主がお喜びになる心からは主がお喜びになる行いが生まれてくるんです。だから私たちは自分の心を清く保つことが必要だと、そのように生きなさいと、まずこの著者は私たちに最初に教えます。二つ目です。23節ご覧ください。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんかって。二つ目は主への信頼を持って生きなさいって。主への信頼を持って生きるようにと、この23節では希望を告白しようではありませんかとあります。我々信仰者が持っている、クリスチャンが持っているその希望というものを公にするように、そのように進めているんです。希望を公にしなさいって。希望って一体どういうものなんでしょう。甲子園調べてみると、希望っていうのはこういう定義がされています。あることを成就させようと願い望むことである。将来に良いことを期待する気持ちであるって。あることを成就しようとさせたいと、そういうふうに願うこと、将来に良いことを期待するその気持ちなんだって。この世界でいうこの希望、この希望という言葉の主語は自分自身だということは明らかですよね。自分が望んでいること、自分が期待していること、それが叶いますようにって、まさに夢のようなものですよね。しかし我々クリスチャンの希望っていうのはそういうものではないんです。皆さん、我々が抱く願いとか望み、期待を成就させようと一生懸命に努力をすること、そうじゃないんです。 そんなことをこの著者が我々に教えてるんじゃないんです。じゃあ私たちが言う希望、クリスチャンの希望とは何かっていうと、この希望っていうのは主への信頼のことなんです。主の約束が必ず成就する、必ず実現するんだという強い確信こそが我々信仰者の希望であると、そのように御言葉が教えるわけです。この世の多くの人々が持っている希望というのは必ずしも実現するとは断言できません。そのことは我々もいろんなところで経験してきましたでしょ。希望を持ってた、夢を持ってたって。でもその全てが成就したかっていうと、そうでないものもたくさんあります。しかし我々クリスチャンが持っている希望っていうのは必ず、いいです、必ず実現するんです。なぜかっていうと、我々の希望っていうのは全能なる神様のお約束だからです。この手紙の著者は、主への約束へ、主の約束への信頼をあなた失っちゃいけないんだと、それを保ち続けるようにと進めています。だから動揺しないでという言葉がここに記されていました。なんでこんなことをここに記したのか、どうしてこんな注意を促しているのかというと、信仰者の周りにも、そうでない人々と同じように、その信仰を動揺させるというか、ぐらつかせる事柄が周りにあふれているからです。言い方を変えたら、信仰者から希望を奪っていく、主への信頼をぐらつかせるものが周りにたくさん存在している。またそういった事柄に私たちはたびたび遭遇しています。人々っていろんな不安を抱えています。面白い統計があるんですけども、 NHK の統計で、関東甲信越に暮らす18歳から34歳までの人たち2000人を対象にしたアンケートですけれども、どういったことに不安を抱いているかって、これ18歳から34歳です。一番多いのが生活費であったり収入に対する不安、次いで仕事や勉強に対する不安、家族の生活や健康に対する不安、就職や進学について、自分の健康について、結婚について、生きがいについて、孤独孤立について、そして一番少なかったのが友人職場などの人間関係について、ってどっかに該当するかもしれない。若いから悩みがないわけじゃない、不安がないわけじゃない、あるんです。そんなの説明する必要もありませんよね。皆さんもそんなこと通ってらっしゃるかもしれない。不安を抱えているのは若い人だけじゃありません。一般財団法人の経済広報センターというところが2012年ですけれども、高齢社会に関する意識調査というのを行いました。60代70代の人たちがどういうことを不安に思っているのかって、1位は健康で自立した生活を送ることができなくなるんじゃないか、この不安だって。健康で自立した生活を送ることができなくなってしまうんじゃないか、これが一番でした。2番目にあったのは配偶者との離別です。次に家族が健康を壊してしまう、またその世話ができなくなってしまう。4番目には年収括弧して年金などが減少し生活が苦しくなる。第5番目には体調を壊したときに十分な医療介護を受けられないんじゃないか。7位に上がってたのが家族知人などと疎遠になり孤立することの不安って、つまりどの年齢でも人間って不安を抱えているということです。ひょっとしたら皆さんも何か不安を抱えていらっしゃるかもしれない。この著者が言うことは動揺してはいけないって言うんです。確かにいろんな現実を我々は突きつけられます。肉体の衰えもあるでしょう。 突然の病が来るかもしれない。職を失うことがあるかもしれない。いろんなことが私たちの周りに起こります。つまり我々から、あなたから希望を奪っていくようなもの、そういったものは私たちの周りにあふれているんです。そこでこの著者は言うわけです。動揺しないでしっかりと希望を告白しようじゃないかって。私もそうするけれども、あなたたちもみんな救われた者たち同じように歩もうじゃないかって。どうしたらいいのか皆さんお分かりでしょ？確かに我々の周りにはいろんなことが起こっていくわけですけれども、大切なことは何かっていうと、決して変わることのない、決して揺るぐことのない、神様の約束を見てそこに立つことです。そこに立つことができるのは我々信仰者なんです。我々の希望っていうのは我々の淡い希望じゃないんです。期待じゃないんです。夢の話じゃないんです。我々の希望っていうのは神がこうおっしゃった。それを私は信じる。これが我々の希望っていうんです。あなたに与えられた救いは決して失われることがありません。あなたがもし神によって救いに預かったとしたら、その救いは絶対に絶対に失われることない。これはあなたが勝手に思ってるんじゃない。神の約束です。神は常にあなたを守り、常にあなたと共にいてくださる。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。これは神の約束なんです。これが希望なんです、我々の。ですから一人ぼっちだと寂しい、孤独を感じるときでも、我々はその希望を見たときに、その約束を見たときに、そうか、神が共にいてくれるんだ。それが私たちの心に希望の光を灯します。神はあなたの必要を満たしてくださるって。そうすると、いろんな必要を抱えるときに、私たちはこの神の約束に立つときに、我々はその中で、じゃあどんなふうに神が必要を満たしてくれるのか期待しましょう。希望が湧いてきます。お分かりです。皆さん、この救いをいただいてない人々はこの神という土台に立つことができないんです。しかし我々この救いに預かった者たちはこの神という揺るがない土台に立って生きることができる。これが希望だというんです。だからいろんなことが周りに起こっていくし、この年もいろんなことが起こるかもしれない。でも私たちが目を向けるところはどこかというと、周りに起こる現象ではなくて、出来事ではなくて、その背後にいらっしゃる完全な神を見ていきなさいって言うんです。これが我々の希望であるって言うんです。もう少し信仰者の皆さん、あなたが直面しているいろんな課題、問題、それらはすべて主の偉大さ、主の真実さを学ぶ機会であるということを忘れちゃいけないです。主はあなたにいろんな機会を与えてくださる。それは神がどんなに素晴らしいお方であるかということをあなた自身に教えるための機会です。そういったところを通して私たちはこの神がいかに素晴らしいお方であるか、その素晴らしさを学んでいくんです。ですから我々が心配しなきゃいけないのは、神の約束が成就するかどうかではなくて、私自身がこの神の約束を信じて信頼を置いて歩んでいるかどうかです。必ず神のおっしゃったことはその通りになります。神だから、全能のお方だからそうなるんです。私たちが心配すべきことは、神の前を私は正しく歩んでいるのかどうかです。どんな時にも神への信頼を固く持って生きているかどうかです。 F.F. ブルースという神学者は、希望は神の間違いない約束に基づくものであるとすれば、その希望を固く心に抱き、勇敢に告白するのは当然ではないだろうかと言っています。今私たちが見てきたように、我々クリスチャンの希望というのは、私たちがどう思うかとか、どう感じるかとか、そういう土台のないものではない。神様の間違いのない約束に立ってるって。ですからその神様の揺るがない約束をしっかりと心に抱いて、私はこんな希望を持ってます、 私の主はこんな神だということを告白する。それは当然のことじゃないかって。そんなふうに皆さん歩んでいらっしゃいます？救われた者たちはそんなふうに生きなさいとこの著者は我々に教えてくれるんです。そして3つ目です。24節と25節ご覧ください。また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで帰って励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。3つ目の進めというのは、徳を高めるものとして生きなさいということです。徳を高めるものとして生きるということです。この24節が私たちに教えてくれることは、兄弟たちの霊的信仰、信仰の成長というものを目指していきなさいという話です。ちょっと皆さん見ていただきたいのは、24節のところに注意し合おうとあります。この注意っていう言葉なんですけれども、これは励ましとか激励とか刺激、そういう意味を持った言葉です。また注意し合おうのし合おうと書かれてあることは、この注意すること、すなわち励ましとか激励とか刺激をお互いに行うことを教えているわけです。誰かがこういう働きをしなさい、誰かだけがすればいいって話じゃなくて、すべての我々救われている者たちにこれを行うようにと、この箇所私たちに教えてくれています。ちょっと整理しますよ。この箇所で24節でこの著者が我々に教えようとしたことは、お互いに注意し合いなさいって。何のために？それは信仰者が愛と善行において成長するためだって。愛において成長するように、神への愛、隣人への愛が成長するように、また主に喜ばれることを継続して行い続けていくように、その良い行いにおいて成長するように、そのように励まし合うようにって。その責任があるんだ。お互いにそのように歩んでいくように刺激し合っていきなさいって、励まし合っていきなさいって、そのことがこの24節でこの著者が教えることです。当然我々は一人一人主にあってその信仰が成長するように主の前を正しく歩み続けていこうとします。しかし御言葉が我々に教えてくれているのは、それだけでは不十分だって。あなたの周りの兄弟たちが信仰において成長するように彼らを励ましていきなさいって。信仰者にはお互いの信仰成長のために責任があるということを忘れてはならないということです。私だけ成長していればそれでいいやって、他の人たちがどう歩もうと勝手だわではなくて、私たちはお互いに励まし合いながらお互いに成長していこうとするんです。それがまず24節で教えられているんです。もうちょっとこの24節見ていただきたいのはね、互いに進め合うという言葉が最初に出てきてますよね。この互いに進め合う、この進め合うっていうのは何かについて注意深く考えるという意味なんです。この日本語教がなさった先生方は大変苦労なさったと思います。非常に難しい箇所です。この進め合うというのは、何かについて注意深く考えるということ。またよく見ていただきますと、互いに進め合ってのこの進めるというのが、一人称の複数がここに使われています。つまり私たちということです。だから今お話したことがここに書かれているわけです。この兄弟たちの信仰の成長の責任というのは、私にもあるんだと、あなたにもあるという話です。信仰者全体がそれぞれの成長のために励まし合っていくという話です。さあ、この24節。著者はこう言います。兄弟たちが愛と善行において成長するために何をすべきかを各信仰者が考えるようにというのが勧めなんです。 つまりこの著者はこの読者たちに、そして私たちに対して、あなたの周りにいる兄弟たちが、姉妹たちが、その信仰において成長するために、彼らの愛が成長するために、彼らの善行が成長するために、何をしたらいいのかをしっかり考えてそれを行っていきなさいと、それが24節の勧めなんです。しかもこれは現在形の動詞です。継続してそれを行っていきなさいと。お分かりになります？皆さん、私たちはこうして共に集まっています。ここに集う我々一人一人の責任というのは、周りの信仰者のその信仰が成長するように、彼らの愛が、善行がそれにおいて成長していくように、その務めが神によって私たちに与えられているということをこの箇所我々に教えてくれているんです。こうして見たときにね、皆さん、クリスチャン生活の 大切なところを我々に教えてくれる。信仰者の歩みの中に自分というのはないんです。お気づきになります？それまで我々は自分が全ての中心なんです。私が何をしたいのか、私は何を欲しがっているのか、私は何を望んでいるのか、私のために何をしてくれるのか、常に中心にいたのは私たち、我々自身です。ところが信仰に至った私たちは、神のことをまず優先し、そして我々は周りの人々を優先するんです。自分のことよりもその人たちの信仰の成長のために何ができるんだろう。自分のために生きてきた私たちが人のために生きるものへと変わるんです。自分を神とし、その自分のために生きた私たちが誠の神のために生きるものとして生まれ変わり、その方のために生きるんです。絶対忘れちゃならないです。皆さん、いいです？あなたの関心が自分に向いている限り、あなたの信仰は成長しないし、あなたは本当の主の祝福を経験することはありません。だってあなたの関心があなたに向いているならば、あなたは自分が被害者であるといつも思うでしょう。ですからあなたにとって大切なことはあなたのことよりも、あなたの周りの人たちのことを考えて、彼らのために生きるということがこの箇所でも教えられています。そしてそのための動機は25節に出てきます。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合いと。ここでこの著者は動機として挙げていることがあります。それは迫り来る主の再臨の話です。主イエス・キリストが戻ってこられるんだという、この事実を挙げて、それを動機に歩みをなしていくようにと進めるわけです。この25節のところでは、集まりに加わることへの奨励が書かれています。集まりに加わりなさいって。見ていただくと、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないでと書かれてあるのは、そういう人々が存在していたからです。さっきもお話した F.F. ブルースという方は、初代教会の末期、ある地域ではキリスト者との交わりから退こうとする傾向があったようである。初代教会の末期に、ある地域ではキリスト者と交わりから退こうとする傾向があったって。歴史的に見てそういったことがあったんでしょう。集まらなくったって自分一人で頑張っていける。そこでこの著者は我々に言うんです。集うことの大切さ、それを忘れてはならないって。集まって共に励まし合っていきなさいって。ということは、皆さん、我々がこうして一緒に集まるというのは、もちろん我々クリスチャンが礼拝を捧げるわけですが、同時にお互いの励ましのために私たちは集まるんだ。我々の信仰のその歩みが正しく、そして主に忠実に従って歩んでいくために、我々は励まし合っていくことが必要だって。そのことをこの著者は我々に教えるわけです。で、彼はこう言います。かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんかと。 火の火が近づいているのを見て、この見るっていうのはこの視覚で何か見るっていうよりも知覚する、そういうことに気づくというような意味です。でこれってクリスチャンでなくても気づいてますよね。今私たちが住んでいるその時代がどういう時代なのか、多くの人たちが言うのは彼らが認めるか認めないかともかくとして世の中が悪い方向に向かっていることを知ってるし、ある人たちは世の終わりというような言葉を使って表現しています。彼らも分かるんです。我々クリスチャンはもっとそのことに気づかなきゃいけないって。今私たちはこうして聖書を学んでいます。この聖書の学びを通して今がどんな時代なのか、今どんな時代に我々が生きているのか、そのことをしっかりと覚えなきゃいけない。主にお会いする日が近いんです。ということはね、皆さん、主のために働ける時間が、その機会が日一日一日と少なくなっているということです。そんなふうに考えたことあります？確かに主にお会いする日が近づいている、当然我々はその日を待ってるんですけども、同時にこの地上にいて主に仕えることのできる機会が一日一日少なくなっているということです。だから私たちはその主にお会いするための備えを持って今日生きることが必要なんです。パウロが最後に記したと言われているのがテモテ第二の手紙です。非常に感動的なメッセージを彼は最後に記しています。その4章の中で6節のところから、私は今や注ぎの備え物となります、私が世を去るときはすでに来ましたと。これを読むとパウロの死期が近いということ、そのことを彼自身が気づいていたことがわかります。世を去るときはすでに来たって。大切なのはその後ですよね。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。こんな告白をすることのできる信仰者って何人ぐらいいます？神の前に悔い改めること、その必要を覚えている信仰者は山ほどいるでしょう。もちろんパウロだってその中の一人だったでしょう。しかしパウロは最後の最後に自分の信仰者としての人生を振り返って、私はやるべきことをやってきたって、私はいつでも主の前に立つことができるって、私は主が命じてこられたことを精一杯やってきたって。こんなこと言いたいと思いません、皆さん？私は走るべき道のりを走り終えたって。主が私に命じられたことを私は守ってきたって。私はいつでも主の前に立つことができる。ひょっとしたら多くの信仰者は、神様、今私はあなたの前に立つことができません、私の過去の信仰の歩みを見たときに本当に不忠実でしたって、あなたの前に立つことはできませんって、きっと多くの皆さんがそうお感じになっていらっしゃるでしょう。皆さんへのチャレンジです。過去を嘆くことはいっぱいできます。でもそれはどうにもならないんです。あなたが自分に問いかけなきゃいけない質問は、今日から私がどのように生きるかです。この日から私がどのように生きていくか、それがあなたが自分に問わなきゃいけない質問です。パウロはこう言います。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。テモテ第2の4章の8節のところ、彼は義の栄冠が私のために用意されていると。彼が言っていることは、私が主の前に立つときに私の義は完成するって。イエス様を信じたときに義と認められました。信仰生活を通して義なるものへと日々変えられていってます。 最終的に私たちは全ての点において義なるものへと、つまり栄光の体をいただくという話です。その時に罪から完全に我々は解放されるという話です。その話をパウロはここでするわけです。完全なその義が、これはイエス様を信じた時に与えられた義が不完全だって言ってんじゃないです。義と認められたんです。しかし認められた私たち、救いに預かった私たちはこの罪から解放されて栄光の体をいただく、その日を待ってます。その話をしてんです。彼は完全な義をいただく、神の前で完全なものとされるという話です。そしてその上で彼はこう続くんです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるんです。パウロが教えることは、自分もそのように生きてきたけども、もしあなたたちも同じように生きるんだったら、あなたたちもその素晴らしい祝福に預かるって。なんでパウロはここで主の現れを慕っているものって言ったんでしょう。なぜ他の表現を使わずにここで主の現れを慕っているものって言ったか。それはパウロ自身の動機であり、そして彼が全ての信仰者に求める動機というのがここに記されているんです。いいです。クリスチャンとして我々が主に従っていくために持ち続けるべき動機というのは、主にお会いするということです。主にお会いするということです。主にお会いする、この素晴らしい主に私をお会いする、人々はそれを動機に忠実に歩み続けたんです。それをパウロは全ての信仰者に求めるんです。徳を高め合っていきなさいって、この新しい年を迎えて我々がこの群れにあって期待することは、あなたの信仰の成長のために誰が私を助けてくれるんではなくて、あなた自身が誰かの信仰の成長のために何ができるかを考えていくことだって。誰かが私のために何をしてくれるかじゃなくて、あなたが人々のために何をするかだ。そして今日我々が見てきたこの進めを思い出してくださいます。心がいつも正しくありなさいって、あなたの心が、あなたの心のその動機というものがいつも神の前に正しくあるようにって、どんな時でも主への信頼を失わないようにって、そして徳を高め合うものとして生きていきなさいって、兄弟たちの信仰が成長するそのために生きるものとして歩んでいきなさいって、これらの歩みの動機となっていることが何かって、私は主にお会いするんだって、その日が近づいてるんだって、そのことを思いながら今日生きていきなさいって。これまであなたは信仰者としてあなたを救ってくださった神の前に、主が本当に喜ばれる歩みをしてこられたでしょうか。主への心からの感謝を表すそんな歩みをあなたはしてこられたでしょうか。それともなんとなく自分のために時間を費やしてきた、そんなことはなかったでしょうか。時は短くなっています皆さん。主にお会いする前にあなたにはすることがあります。この御言葉の実践です。どうぞそのように歩んで、そして素晴らしい救いをいただいたものとして、その素晴らしい主を明かし続けてください。それが私たち信仰者に与えられた大きな大きな責任であり、大きな特権です。お祈りしましょう。父なる神様、今日もこうしてこの新しい朝にあなたの御言葉を共に学ぶことができた恵みを心から感謝申し上げます。あなたは一方的に私たちのうちに働いてくださって、その罪を許してくださいました。この救いを与えてくださいました。それで全てが終わったのではなく、今度救われた私たちがこの素晴らしい救いを、素晴らしい救い主を証しするために この地上において信仰者としての歩みを実践していくこと、その大切さをあなたはまた教えてくださいました。主、どうぞ御言葉を実践するものになりますように、一人一人があなたにお会いするその日を待ち望みながら、この与えられた一日を決して無駄にすることがないように、あなたに従い続けていくことができるように、それぞれを強め励ましてください。どうぞこの愛する兄弟姉妹たちが今日からあなたにお会いするその備えを十分にした信仰者として、与えられた機会を、与えられた時間を無駄にすることなく、あなたに従い続けていくことができますように。どうぞあなたがそれぞれを祝福してくださって、それぞれを強めてくださって、あなたがそれぞれをお用いくださるように、主よ、どうぞあなたの祝福を与えください。御言葉を感謝し、そしてこの愛する皆さんをあなたにお委ねして、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。